やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふーちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
すっかりね、寒くなってしまって冷えましたね。今週は
めちゃくちゃ寒いんですけど
ね。氷点下を下回る週でしたね。
うん、いや職場でさ、もうマフラーしながら、うん、マフラーとブランケットしてもう仕事してましたね。
あ、何、オフィスそんな寒かった？
いや、エアコン、つけてるんだけどさ、最初寒いからさ。
あ、そうね。
そうそうそう。俺大体、何、一番乗りで入るんだよ。ジジイで朝早いから。
うん、朝早いの？
俺がジジイで朝が早いんだよ。もう、早く起き
る
から。
いる、いる、
え？
いる、うちの会社もいるよ。なんか朝早く来てるっていう人。
そうでしょ？
変わってるよね。なんで？
なんでジジイだからだよ。
だって1秒でも長く、いや、っていうか短くオフィスにはいたいじゃん。
はい。
そんな早く来ちゃったらさ、オフィスの滞在時間伸びるじゃん。
うん、俺早く来て早く帰ってくるね。
早く帰るって何時に？
いや、だから、その、普通は10時、7時だけど、うん、俺は9時、6時だから。
ああ、そういう。
そういうこと、そういうこと。別に余計に働いてなんかいないよ。
ああ、ならいいけどね。
うん。
え、9時に来てるわけ？オフィスに新宿みたいな。
早いとそう。まあ、普通はまあ9時半とか、そんな感じ。
それ早いの？
普通。
それ、ね、決まってないの？時間は。
コロナになってね、そこら辺が融通効くようになったんだよ。その、前はね、なんか10時、7時で、何、その前後は見と、なんか、なしだったんだけど、密だなんだってさ、そういうあれがあったじゃない？
はいはいはい。
じゃあ1時間の、その、ずれは大丈夫ですってことになったんだよ。
ああ、そうなんだ。あ、でもそうかもね。俺も、だから出社は、遅い、早い人は、早い人と遅い人の2種類があるんだけど、遅い方に分類してる。
うん。
うん。
ねえ。
でもさ、会ったとさ、
うん、
電車混んでない？
まあ、それほど。
座れないんじゃない？
いや、座る、結構座れてるよ。
あ、そうなんだ。
まあまあ、うん。でも9時だ、10時だ、そんなに変わんないかな。なんか、千代田線は。そうでもない。
変わんないかも。
ね。
同じぐらい混んでるよね。
同じぐらいだよ。うん、
なんかね、7割ぐらい座れるかな。
そっか。
今までの間。
まあ、とにかく寒かった。
寒かったな。風も強くてさ。
うん、
で、いつも通りの、このコート とかで過ごしてたの、
うん、
全然その着込みが足りなくて、
うん、
もう結構ダメージでかくて、それが
はいはいはい、
しばらく具合悪かった。
そっか、
もうお腹痛くなっちゃって、その後数日間、
うん、
下痢が続いて、完全にもう寒気で体を壊しちゃって、
うん、
よくさ、お年寄りが冬に亡くなるって言うじゃん。
はい。
死ぬわと思った。
そんな、まだ、まあ、まあ、そんなにじじいの心境はまだ分かんないでいいんじゃないですかね。
そんな、まあ、そうなんだけど、
こ
う家によって、こう、息、こう、ダメージが来るというのをね、実感して。
なるほどね。はいはいはい。まあね、俺もね、ふーちゃんもね、ちょっと今日、寒さでちょっとやられちゃって。
あら。
別に熱は出なかったんだけど、ね、寒気がしちゃったんでね、ちょっと。
そうね、ご飯食べ。熱出ないとあってるよね。
ね。
コロナじゃないか。
そうそうそうそうそう。参っちゃったな。
でも寒気か、やだな。
いや、でさ、ちょっと寒いから寝るわ、つってさ。寝たら、奥さんがさ、背中に北海道貼ってくれて。うん、で、なんか、湯たんぽ入れてくれてさ、ありがとうございますって。
奥さんってそういうことしてくれるの？
お前、奥さん二人経験してますけど、うん、そういうことしてくれなかったですよね。
ああ。
ああ。 なんでお前はなんかよくわかんないなんか広告で見る変なゲームの掛け声の人か。あーん。レベル10。あーんみたいな。ではなくてね。はい。いや、奥さん優しいなと思って。ありがとうございますですよ。
結婚っていいな。
そうですね。
うん。そんな人が奥さんだったら安心して、ね、過ごせるね。
そうですね。はい。ということで、どうでした？なんか、今週寒かったで終わり？なんか。
あー。
他ないんだよね。
ないよね。
ね。さ、もう、あるにはあるよ。仕事してるから。でも仕事の話なんかできないじゃん。
できない。具体的なことは言えない。
言えないでしょ。で、さ、あとはもう、もう寒いから早く家帰るんだよ。そして家の話だから別に話すことなんかないんだよ。
あ、それに対してちょっとだけあるよ。ね。
うん。
2023年はちょっとコロナの規制が緩まってきて。
はい。
まあ、6年ぶり？
うん。
何年ぶりに、ね、ライブイベントできるかもしれないという期待があるじゃないですか。
はいはいはい。
ネットラジオイベント、
うん、
で僕はちょっとまだ具体的な打診はなんていうかまだ構想段階でしかないんだけど、
うん、
ネットラジオ生き残り集会みたいなイメージでネットラジオって名乗っているあの音声コンテンツたち、
はい、
でイベントできたらロフト9でも開催できるんじゃないかなと思ったら、
うん、
ね、ネイキッドロフトの担当者さんだと話しやすいじゃない？
はい。
我々の場合、でもネイキッドロフトの方は亡くなったし、その担当者さんは渋谷のねロフト9に行っちゃったし、ロフト9はキャパシティが100名だから、
うん、
やった方がいいんだよね。
そうね。僕たち集めて30何名だったんで。
30だから。
ええ。
でも例えば野津さんとかね、
はい、
野津 R とかトウモロコシの会とかのに乗っかる形で開催すればね、低いもその過半数が埋まるかもわからない。
そうね。
じゃん
くれる来てくれるかもね。
うん。つうわけで。めっちゃ久しぶりに東横名人に DM 送ったのよ。
うん。
で、そしたら東横名人がトウモロコシとか聞いたことないんですよ、つって。
うん。
だからなぁ、ちょっとなぁ、やりづらいですね、って。
ちょっと。
向こうで失礼になっちゃうからね、って言って
。はいはい、はい。大丈夫大丈夫。ふーちゃんも全然他の聞いてないから。
それがね、俺もなんだよね。俺はトウモロコシの会は聞いてるんだけど、
うん、
トウモロコシの会は階段じゃない時は聞いてる感じかな、
うん、
スガッツさんの会とか、
はいはいはい、
階段じゃないの階段の時は聞かないんだよね、
うん、俺トウモロコシの会はたまに聞くぐらいで他もう全然聞かなくなっちゃったの。そのノギツさんも聞いてないから大丈夫ですって言っといて、うん
でなんかね、野口 R でも今年はなんかオフ会的なことはオフ会というかねイベントとかしたいなみたいなことはこの前の配信会で話しててね、
うん、
それはそれだったらちょっとできるかもしれないよね。
そうね、うん、
うん、
三者合同ぐらい。
そう、三者合同ぐらい、うん、それでなんとかね赤字を出さないで、
ええ、
やり過ごせるんじゃないかと。
いいですね、久々ね。
そうそう。
え？アマプロでイベントやったのはもう遠い昔ですからね。
2016年じゃない？
あれ。そっか。はいはいはい。
で、久々にね、パワーポを作りたいですよ。
はい。
っていうのがありましたね。
そうですか、
うん、
今あの予定に過ぎないことをラジオで話したんですね。
あ、そうだよ、予定にもなってないからね。
予定にも予定
そう
はい予定にもなってない DM で話一回した程度のことを今言っているということだけを今ちょっと、
ね、あったらいいな
っあったらいいなってだけですよね。はい、
そうなんですよ。
そうね、
てかどうだ、
そうね、なんだろうな、ね、雑誌買って、
うん、
前々からねちょっと古い雑誌いいなと思ってて。
ああ、古いってどれぐらい前のやつ？
95。
95ね。
そう、95年っつったら、ふーちゃんも鮫島さんもまあ超多感な時期じゃないですか。
すごい純度の高い DT だったからね。
そうですね。そう、要は高校生じゃないですか。うん、俺17、鮫島さん16とかそんな感じじゃない？
そうだね。13？かそこらかな。
そうか、16、15ぐらいかもしれないね。
そうだね。
ああ、この頃のその雑誌熱いだろうなと思ってさ。
確かに雑誌メディアは
よく読んでたでしょ。うん。
よかったんじゃない？
そう。まあそれこそファミ通毎週買って読んでたしさ。
うんうんうん。
ね、当時だとほらデラベッピンとかすごい好きだったしさ。
ああ、デラベッピンとかスコラとか。
デラベッピン、エロかったな。
投稿写真とか。
そう。
バラ族とか。
バラ族はまあ読んでないんだけど、そういうやつ。サミショさん、バラ族はどこで読んだの、それは。
バラ族はミサト団地の本屋の、一角で立ち読みしましたね。
そっか。
雑誌すげえなって、種類多すぎるだろう、こんなのまであんのって思った。
うん、
バラ族だけじゃないからね、アドンとかさ。
はいはいはい。
サムソンか、サムソンとかさ。
アドンもあったんじゃない？
あったか。
あったと思うよ。うん、
そうそう、すごいんだよな。
ね。
だから買えないよ、こんなのと思って。
ね。
買えないんだけどね、未成年だから。
はい。うん、で、さあ、そういう、気持ちになったので、ちょっと神保町行って、
うん。
うん。文献ロックサイトっていうね、本屋さんがあるんですよ。
はあ、はいはいはい。
はい。ロック、アイドル、サブカルチャー、専門で、なんか、雑誌のバックナンバーを揃えてる店なんだけど、
うん。
ここがね、面白いんですよ。バックナンバー、それこそその、なんか、めちゃくちゃあってさ。
うん。
うん。で、ここなら、いろいろ見つかるんだろうなと思って、行ってきてね、うんうんうん、ちょっと一冊買ってきまして、ね。
お、何買ったの？
ホットドッグプレス。
ホットドッグプレス？
はい。表、1995年3月10日号。
うんうん。
で、表紙がね、牧瀬里穂でね、かわいいですね。
マキセリホ。
マキセリホ。顎が長いね。
ね、目と目があったらミラクルの人だよね。
はい、そうですね。
ホットドッグプレス、何月号？
3月10日号、95年。これね、気になる見出しとしてはね、95年、新しい渋谷の歩き方。当時のね。今、変わりまくった渋谷の95年のやついいなと思ってね。あと、デジタルハイパーツール活用学って、これもいい。
いいね。
いいでしょ？うん。ここら辺。あと、今年こその初体験チャレンジ&サクセスブックって。
嘘。
95年の若者のね。うん。
その時も思ってたよ、今年こそってね。
そうそうそうそう、そういう特集があってで、ね、これはいいなと思って買ってきましたよ。
やん。
そう、鮫島さんは何、ホットドッグプレスを、うん、定期購読してた？
ね、買ってはいないんだよ。俺は全寮制の男子校で、同じ部屋に 住んでたやつがホットドッグプレスを毎回買ってたんで、ね、
そっか、うん、
で回し読みしてたから、
うん、
それで、まあ、毎号読んでたってことには変わらないかな。
男子校というこのさなぎの中でこう、
うん、
いつかこう脱皮することを夢見てたわけだね。
夢見てたね。
なるほどね。俺はね、だから驚愕だからさ、その、うん、スクールカースト的にさ、そういう人もいる中でいるわけだからさ、
うん、
夢は別に持ってないんだよ。どうせ関係ない世界だと思ってるからさ、うん、だからね、あの頃そのスクールカーストの、ね、上位にいた人たちはこんなものを読んでいたのかっていう感じ。
はいはいはい。
うん、
そうかそうか。
そう。なんか必ず成功させて初めての合コンとか。
合コン。
合コンですよ。
合コンかよ。
これがね、生かすのがね、このタイプ別の傾向と対策っていうのでね、なんか、
うん、
その女子大お嬢様トリオ、明治学院3年コース、うん、青学 OL 予備軍、もうすぐ女子大生コンパニオン4人組って、ね、6人ぐらいこう写真付きであるんだけどね、
うん、
この中でね、あなたのその何メンバーもその写真を添えて送ってくださいって書いてあって、
うん、
希望者にね、その、うん、マッチングさせます、しますよっていう、応募要項とか書いてますね。
へ、
希望チームと同人数の男を集め、全員のプロフィールと写真を用意、代表者の住所、氏名、電話番号を明記して、ホットドッグプレス編集部まで、〇〇チームと合コン係まで封書で申し込む、当選チームは女の子から連絡しますって書いてある。
すご
まあすごいね。
こんなことしてくれたんだ。
そうか。これがだからマッチングアプリのそのご先祖的な、
そうだよね、
ことですかね。
やってくれたんだ。
ね。
す
ごいな。封書で送るんだからな。マッチングするのに最低でも1ヶ月ぐらい。
かかるかかる。
ね。
うん、懐かしいな。俺そういうの文通探せとかやってたな。
そっか、鮫島さん文通やってたのかな、うん、
だって寮生活だよ、文通ぐらいしか楽しみないあのなんか勘違いしないでほしいんだけど、
はい、
雑誌もあれイリーガルだからね、あの学校的には。
あ、そうなんだ。
メディアとして許されてるのは新聞だけだから、
うん、
雑誌もイリーガルだから摘発されたら没収ですからね。
そっか、
うん、
スケベな記事もあるもんな、うんうん、
あるかもだしね、うん、勉強に関係ないものはもう全て取り締まられちゃうから。そっか、だからね、
それは男に走るよな。
うん俺は走ってないけど
いやそのさあ、そういう状況になったらさ、その、うん、男はその男好きというか、そのなんかホモ的な性質をこう先天的に持ってる人でなくても後天的になっちゃいそうな気がしない？
ああ、それね、うんうんうん、わかるわかる。
こう行き先のない性欲みたいなものをさ、そういうこう雑誌までその制限されたらさ、
うん、
男もう男でもいい、可愛い男だったら。チンチンはいいんだみたいな気持ちになっちゃうかもしれないね。
ああ、そうだよな。
ねえ。そう。でね、このやつ、何さっきのね、
はいはい、
初体験チャレンジ＆サクセスではね、
うんうん、
その初めてのナイトシーン、なんかね、ディスコの完全攻略法とかね、
うん、
六本木からのアクセス地図とか書いてあってね、すごいいいですよベルファーレゴールド、うん、リキッドルーム、はあ、一生に一度の初体験を成功させましょう、痛いけな童貞諸君、誤った知識を捨ててって書いてますね、 いいですね。アイブの仕方とかね。すごい。さあ、皆さんお待ちかね。いよいよ挿入ですって書いてますよ。そう。まずはね、セックスまでの登竜門。それがアイブって書いてます。
でもそこまでがまずいかないんですよね。
はい。そこまでがいく。
こうなってくれば別に。
ここはもうだってラスボスじゃないですか。どうやってそこに行くんだって話でしょ。
そんなの別にいいんだよ、そういうのは。大体、はい、乗り気なんとかなるじゃんって。
乗り気なんとかなるじゃん。その前ですよ、前。
ここだよな。
ね。その前だってさ、その合コンだってハードル高いじゃないですか、そんな。
そうだよ。
その、メンバーを揃えてさ、マッチングするだなんてさ。
実際に自分が合コンに行ったのってだいぶ音だよ。
うん。
大事になってたのかな。
そっか。あ、お前一回やったな。
やったっけ？
生命保険の女の子。
あー、やったよね。
と、俺と鮫島さんと、先輩の、一個上の先輩の人と。33ぐらいでやった？
やったよね。
合コン。うん。
この頃の女の人の知り合いってその人しかないもんね。
そう、そうね。生命保険で毎日来る人たちと、ぐらいだもんな。うん、
ね。
やりましたね。はい。楽しかったような気がします。
それぐらいですよ。もう記念事件みたいなもん、
ね、記念事件みたいな。誰も連絡先をこう交換するでもなくという
発展性がないやつだから
さ、はい、楽しかった、楽しかった、女の子と話すの楽しいなあなんつってよかったーって墓まで持っていこうなんつってはい、なんだよ連絡先交換しねえのかよブスブスみたいなのもなくね、ありがたやありがたやで、ね、情けない、
満足しちゃってるから、
満足しちゃ情けない
よかったよかった、これが合コンかっつって、う
ん、俺の人生に合コンの実績がついたよなんつって、
実績解
除、実績解除まだプレステ2時代だからね、あんまりそういうのなかったですけどね、
ないけどね、
実績とかね、はいねえ、いや、そんな感じ。なんか。あ、なんかね、あと、後ろの方にね、風俗ガイドとかも書いてあったよ。
風俗ガイドも？
ピンサロヘルス、ソープ、青函&イメクラ、キャバクラ、この違いとかをね、書いてますよ。
いつか、お金持ったら行くんだって。
そんな感じ、そんな感じ。はい。いい
ですね。東京に憧れるもんね。
まあね、うん、
新しい渋谷の歩き方、
はい、
この頃の渋谷ってどんなのがあったんだろう、
いやどうだろう、ね、もうちょっと風俗情報多いな結構このやつ、この号とかはね、
てかさ、渋谷に行ったのはいつですか最初は、
全く渋谷、俺、行ったことあったけど、その高校の頃とか。マンダラゲ行って即帰ってたよ。
あ、俺も俺も。
そう。だからわかんない。渋谷ってマンダラゲだから。
マンダラゲとか、ゲーセンとかね。
そうそうそうそうそう。
で、帰る場所だから。
うん。
だんだんチンパとかが現れるようになってから、ちょっと、近寄らない方がいいなってなるよね。
そんぐらいだからね。うん。だす。もう居場所がないんだよね。その渋谷にさ、そのマンダラゲはさ、すごいいっぱいあるからさ、行きたいんだけど、当時マンダラゲって何カラオケステージがあってさ、
ああ
で大体誰か歌ってんだよね。
そうなんだ。
そうで、それがさ、なんか悠々白書とか歌ってるんだよ、不女子の人が。ああ、もうそれがもう、なんていうのか、あれ、共感性羞恥っていうの、恥ずかしくて、うん、 アンバランスなキスオンにゃ、ほにゃららって歌ってんだよ。
こんな歌だったな。
そう、それがもう恥ずかしくてさ、もうすぐ出てっちゃうんだよ。
高橋ひろだ。
うん、そうそうそう、亡くなっちゃったんでね、うん。
え、高橋ひろだ亡くなっちゃったの？
亡くなっちゃったよ、ずいぶん前に。うん。だ居場所ないな、この街は、つって。うん、
まあ別にどの町も居場所はないんだけどね。
いや、もう新宿から池袋行こうっつって。
木更津から行くわけ、そこ
は。ああ、まあ、それは大学の頃かな。うん、そうそうそう。大学の頃は渋谷は居場所なくて、だいたい池袋か新宿行ってたかな。うん、
そうですよね。
ねえ、だいたいゲーセンか本屋、古本屋、この人生ですよ。
うん、ゲーセンか本屋ですね。
ねえ、ああ、そう。あとね、なんかね、このハイパーデジタルツール活用学もね、
はいはいはい、
中に載ってるやつが良くて、
うん、
PHS の特集とかやってますよ。
PHS。
携帯電話と PHS の仕組みの違いって何って書いてますね。
ああ、なんか あるよね、そういうの。 PHS はなんか電波の範囲が狭いとか、なんかそんな、
そういうやつ、
あったよね。
はい、アンテナがね、その狭い、なんか電話ボックスとか、なんかビルの中にしかなくて、
そうそうそう、
外だとなかなか繋がらないとか、そういうことありましたよね。
基本さ、あの頃の携帯は繋がらなかったですよ。
はい。
すぐ電波途切れるし。
うん。
嫌だった、本当に。
地下鉄なんか絶対無理だよね。
無理無理。ちょっとでも動くと電波繋がらないもんね。
うん。
移動中とか無理だね。
そうそうそうそうそう。PHS もね、本当にもう、スクールカースト上位のさ、女子、女の子とかさ、持ってるんだよな。あれ本当になんか劣等感だったな。持ってるんだと思って。高校の頃かな。うん、
ポケベルとか。
はい。ポケベルも乗ってるよ、
うん。
情報ツール戦争の火付け役で、なんかね、それでもやっぱり95年ぐらいだとちょっと古い。メディアになりつつあるね、この扱いだと。
まあ、そうか、そうか。
そう、うん。ページのね、4分の1ぐらいの大きさになってるから。
ポケベルってそもそもなんなの、あれは。今、もう、鳴らすだけの機能のやつあれって。
そう。もともとは鳴らすだけ。俺が覚えてるのは、うちの親父とかがね、ポケベル持ってて。で、これがプルプルって鳴ると、その、
うん、
家電の方に連絡が来たっていう合図になるから、
うんうんうん、
あ、来たなと思って、なんか公衆電話でうちに電話をかけて、誰々さんが電話みたいな感じの連絡を受けるとか、そんな感じだったと思うよ、最初。
まあそうだよね。
うん。
でももうちょっと文字が遅れたりとか。
そう、その後文字を遅れたりとかするんじゃない？
最初は数字だけとかじゃなかったっけ？
数字、そう、数字だけで、あれも数字も、だから、最初なんか相手先の電話番号を送るためのツールだったはずだよ。
ああ。
うん。なんか早く来いみたいなやつは、後からの文化だったと思うけど。
ああ、まあそりゃそうだよね。
ね。そういう使い方するんだったら、カタカナ入れとけよって話になるもんな。
ポケベルとか使いたくなくて、
はい、
本当にいちいち文字列をこう数字でね、カタカナの打つときは H の6番とかなんかさ、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、
やりましょうみたいなって超だるくて、
あった。であれでさ、何、公衆電話ボックスがさ、列なしてたよな。
あ、そうだよね、入力するの手間だもんな。
手間だもんな、ずっと待ってんだよね、なんか。
わかる、わかる。そうなるよね。嫌だったな、あれ。
そんな時代がありましたと。
デジタルハイパーツールだ。
そう。で、この中、他はね、携帯電話。電子手帳ね。
電
電子手帳。電子手帳がさ、これすげえ良くてさ、
うん、
タッチペン使ってんだよね、もうね。
もうすごい。
この先進性があって、なぜスマホが作れなかったって感じなんだけど。
もうしょうがないね。
ね。ペン一本で使いこなせる、携帯情報ツール。電話と接続するとデータ送信可能。シャープ、液晶、ペンコム、ザウルス。ザウルスだ。
ザウルスか。
ザウルスってもうほとんどスマホだな、これ。
すげえ。
シャープ。目の付けどころがシャープだよ、おい。時代早すぎっていう。
いやー、勝てなかったなー。
勝てなかったなそこよ。東芝エクステンド PN20、手書きキーボード単語と3つの入力方式が選べるマルチペン入力。で、これでフロッピーディスク内蔵で、フロッピーディスクにデータを入れられる。これは素晴らしい。うん、しかも、これね、マルチパネルっていうの、DS みたいな。
ああ
。うん。で、下入力だな、これ。これちょっといいな。
なんていう名前のやつそれ。
東芝。
ああ
。東芝の、エクステンド。
エクステンド？
X で TEND
128,000円。
はい。
iPhone と変わんないし、今だけど。
ね。これほとんど DS だよな。
ダブルスクリーンなの？
そう。
あ、ほんとだ。
これめちゃくちゃいいんだけど。東芝。
多分フロッピー入るって。
そう。
これ OS は独自のやつか。
なんじゃないかな。
だよね。すごいな。
これはうなるで、うなるよな。
うなるね。
本当に惜しいこといっぱいやってんだな。
なんでこうなっちゃったんだ。
他にもね、ワープロがやっぱり、こう、やっぱ学生見てるからさ、
ああ
大きく裂かれてんだよね。
はいはい、はい。
ワープロ、初心者から上級者まで手軽に使える電子、最新ワープロ紹介。で、あるのがね、カシオの G800ST。画面が90度回転して縦長画面にもなる、スピントップ画面を採用。これはかっこいいよ。
すごいじゃん、カシオ G800。
うん。カシオ G。800。あれ、G、あれ？これ G800ST か。ST。検索出たかな？
液晶画面だね。
うん。あ、でも、スピントップになってるやつないな。なんかね、縦型になって超かっこいいんだよ。なんか、
これか。
プログラマーさんが使ってるモニターみたいな感じ。
縦画面に変えれるんだ。
うん。
スピントップで。
はい。
あ、確かにそういう、ね、モニターあるよね、今でもね。
ね、うん。
縦画面に？
に。でもワープロです。
フロッピーディスクが入っちゃう。
お
う。うわすげえ。
まだでも95年だとノート PC はね、それほどって感じだね。
あ
ーノートブックパソコンって書いてますね。
なるほど。 95年だっけそれ、ね、
そう95年、
95年だったらもう映画7人のオタクはやってるよね。
やってるかな。
あの時確かなんかノートパソコン持ち歩いてたよな、登場人物。
そっか早いな、
江口洋介じゃなかったっけ、
わかんない見てないからわかんないけど。
あそうなんだ。
うん、
ゲーム会社がみんなに勤めてる論言の青年で、
うん、
みんなマッキントッシュ使ってたよ。
そっか、
映画の中で
いいね、当時って感じしますね、
ね。
いやーそんなんでね、面白い。なんかねちょっと古雑誌ブーム来そうなんですよね。来そうっていうか来てますね。
お、スネカー的に、
はい、
もうちょっと買ってみたい。
そう、まあちょっとねやっぱりあのお高みになる。これで2000円だったんで、バカスカ買ってたら、まあ、置き場所も困るしね。ちょっとほどほどにしなきゃいけないんだけど。なんか、95年を、その、重点的に他の雑誌も探してたんだけどさ、やばいね。俺たちが高校ぐらいの頃のね、倫理観ってね、もうほんと野蛮。平成でもこんなに野蛮なんだって思ったもん。なんかね、雑誌名忘れちゃったんだけど、なんかスパみたいな情報誌、男の情報誌みたいな感じ。の、なんか、すぐ消えちゃったみたいな雑誌があったんだけどさ。それの特集がさ、ここまでならバレない、電車の痴漢、ずつみたいな書いてあって。
最低。
もう最低だよ、この雑誌。
何それ。
うん、これが平成の倫理観なのかって思って。
時間やる人の神経は本当わかんないけど、
ここら辺の感覚はね、かなりこう遠くに来たなって感じしますね。
でもあれだよ、同級生で時間してるという噂のやつはいたな。
あ、そう。
あいつ時間してるらしいぜ。
時間してるらしいぜ。高校生で。
高校生で。
ひえ。
すごいなーって。
すごいな、すごいなーじゃない。そのさ、30年近く前の高校生の、うん。そういう感じだったなーと思って、ちょっと懐かしかったですね。
ね、面白そう。
うん、ね。95年に絞ってるのはね、理由があって、
うん、
阪神大震災とオウムがあるから、
あ、
こう、はいはい、かなりあることないこと書いてるんじゃないかっていうところがね、うん、期待としてあるんですよ。
まあ、そうだよね。
うん。
あったもん。
そう。このホットドッグプレスも、阪神大震災後なんだけど、
うん、
3月号だと、もしかしたらまだ編集段階だったかなとか思うね。阪神大震災って1月ぐらいじゃん。
あ、そうだったね、冬だった。
1月のいつ頃かだし、
うん、
3月10日号ってことは2月の下旬ぐらいに出てるでしょ。そしたら、
はいはい、
まだちょっと震災のあれとかは書いてないかなって感じ。
うん。
うん、
まだホットドッグプレスで取り上げるテーマでもない
しな。でもないしな。うん。それ考えるとなんか、そういうの見たければ、週刊朝日とか文春とか、
ああ、そうだ、
そういうやつ、朝日グラフとかそういうのかなとか思うけど、
あ、なってきそう、
うん、ね、まあ、こういうのこそお前知り合いなんだから新羅さんに聞けよって話なんだけど
そうだよね、
ね、
そこで買った方がいいかもしれない。
そうですね。そうそうそう。お前な、何、他の古本屋で買ってんだよって言われたら、はい、すいませんっていう感じ。私が見繕ってやるから、うちで買えよって言われたら、はいって言いますけど。
そう、お願いします、
ね。お願いしますなんですけどね。はい。って感じですね。さあ、じゃあ、去年のハッシュタグでもやりますか。
ね、前回の続き。
はい。やりましょう。
やりましょう。
前回が、11月ぐらいまでやりましたね。はい。愛焼さん。2022年11月10日。ふーちゃん奥さん、配信されたの聞いてないのかな？聞いてないと思いますね。はい。小賀さん。弥勒菩薩がこの世に、を救済する56億7000万年前、万年生まれてくるのが早かった女花井奈緒さん。女花井奈緒さんって。彼女のエピソードでみるみる引いていくお二人の反応が面白かった。不謹慎な笑いと人としての倫理観の境界線を問われる社会派ポッドキャスト、アマゾンプロダクツっていう。まあ、そうですね。知ってても引くからな。
花井さんはすごいよ、本当に。まさかね、血源抜く仕事があるとは思わないよね。
そうね。もう完全に万賀太郎先生の絵でしか思い浮かべなかったですからね。
どうする、血源抜く
の全裸のタレパイのおばさんが尻向けてて、なんか、漫画太郎先生の描くなんか萌えキャラみたいな花井奈緒さんが、血芸を向いているという、
やだれ垂らしながら血芸抜くん
で抜くとか、そういう感じしか思い浮かべなかったですからね。はい、はい、愛焼さん、つぶやき過去遡ってたけどブルーピリオド読み始めてまだ一月なんだ、昔から知ってる気がし知ってる気がしてるって。ブルーピリオドって
あの美大受験、
美大受験のやつね。はい。美大受験なんで僕は読みません。はい。
恐ろしいよ、あの本。
はい。美大受験の、その、熱血の方じゃないですか。
うん。
ね。その、上位に行ける、芸大を目指す人と、
うん、
ね、その、たまびむさび、ね、とか、そこら辺が上位行ける人はさ、楽しめますけど、僕はそこに届かなかったんで、本当に。
全然です。
もっとね、裾野が広いですよ、美大受験は。あんなもんじゃないですよ、そんな上積みですよ、あんな。読んでないけど。
あんな読んだって気になっちゃダメだよ。
そう。
もう思ったみたいなさ。
はい。
ゲーム工学じゃなきゃダメだみたいな
宿
命を負った、ね、全寮制男子高生が美大を受けるにはっていうルートあるわけだよ、
そんなルートはもうない高校3年から 未経験でやって遅いって言われ、それはそうだっていう話ですから
ねえ、
はい、
きつ
ふーちゃんだってす高2の冬季講習から行って遅いって言われましたからね。
ああ、そう。
そうです。
でも、遅いなと思うね。その、行くじゃん、予備校。
うん。
高校生、いるもんね。
いるもん。そうそうそうそうそう。
ああ、ダメだ、これ、もう遅れたわ。無理無理。はい、無理ってなるよね。
はい、無理だよな。いや、未だに覚えてますよ、冬季講習でさ。それなりに、さ、ふーちゃんはまあ、絵心はあったし、絵は描ける方だと思ってたけど、
うんうん、
その、美大受験のさ、そのテクニックとしての、その、絵っていうのはさ、
うん、
まあ、そんな付け焼き場では無理なわけで、
ね、
それどころか分かってませんから、その、渾身で描いた石膏像がさ、みるみるこう、下の方に行くわけですよ。
はい、行きますね。
はい、はい、下、はい、下、はい、下で、一番下になった時の、その、絶望感とか、お先真っ暗感とかね。
もう何が絶望ってさ、我々、スポーツダメ、勉強ダメ、もう、伸びた、みたいな人生を送ってきて、唯一こう、一縷の望みをかけていった分野でそれだから。
痛いとこついてくるわ。
絶望の深さが違うんだよ、尊上からのやつとは。
そうなんだよな、本当にね、あ、俺どうなっちゃうんだろうって思ったのをよく覚えてますよ。
本当に
吐きそうだったし。あ
もうみんな死んでくれって言って
本当だ。それから高校3年と一浪しましたけど、でその間にずっとこう公表という文化に浸っていきましたけど、
うん、
それでももう公表はもう無理ですね。もう公表っていう文化というかさ、それもそういうものにこう触れたくないぐらい傷ついてますから、思春期。
はい、よくないあんなの。
よくない。
ちゃんと手つないでゴールライン。
ゆとり。
ゆとり、ゆとりだよ。ゆとりは俺が欲しいな。ゆとりくれ。
本当にね、でもさ、その、ね、読んでないで、もう本当に申し訳ないですけど、ブルーピリオド。本当に、何なんだろうな、逆の方だったらもうずっと語れますけど、ブルースタートの方だったら。ブルースタートのね、登場人物はもう、共感できるやつしかいませんよ、本当に。俺のブルーピリオドのね、あの登場人物はもうフーちゃんでしょ。あと、うん、ね、三浪してすごいこう何入ってきたこう新郎兄生に優しくこう兄貴肌の太郎生の人と仲良くなるんだけども、うん、その太郎生の人全然上手くないこの人ね。あっという間に俺に追い抜かされるとか。でどんどん見下されていくみたいな、そういう先輩で、その人はまた新しい入ってくる人をこう探すみたいな。
地獄
ふーちゃんその書き方じゃダメなんだよ。あ、そうなんですね、勉強になりますってね、その3月4月あたりでは言ってたのがですよ。俺んところに来なくなってしまったなっていうか、あの先輩すごく下手だったんだなっていう目で見る。とかね。とかね、あとすっごいね、漫画の趣味が全く一緒で、
うん、
ふーちゃんと漫画の趣味が一緒で、こいつすげえ話せるなって思って、
うん、
大好きになってさ、ずっとつるんでたやつがさ、うん、その画力の方は全く追いついてこなくて、うん、どんどんこう来なくなってさ、
うん、
で、ある日久々来たんだよ。おー久しぶり、どうしたのって。いや、昨日ビッグコミックスピリッツ読んで、うん、当時編集王がすごい、ちょうど、マンボ小塚編だったんだよね。
うん。
わかんないかもしれないけどね、マンボ小塚っていうね、その昔、大人気作家だった、その、手塚治虫と梶原一騎を足して2で割ったような、
うん。
漫画家がいて、もう完全に落ち目なんだよ。漫画原作者がいて。
うん。
あ、違う、漫画家だな。うん。がいて、で、もう、酒でもう完全に内臓やられてて、で、金も名誉も、こう女も、こう、全部なくしてさ、三畳一間で一からやり直すっていう展開だったんだよね。で、初心に戻ってさ、その主人公と一緒にこう漫画を作っていって、俺はやっとここにたどり着けたんだって、一番楽しかったのはこの頃だったみたいな感じで、もう残り時間がもう少ない、でも俺はやるんだっていう、そういうね、
うん、
非常に名シーンなんですよ、
うん、
それを見てね、俺も決めた、心を入れ替える、うん、俺は今日からやるって言って、
うん、
今日からよろしくだってふーちゃんって、おうやろうぜって言って、
うんうん、
でその翌日予備校を辞めるっていうね。やるんじゃなかったのかよって。なんだそのお前の緊急離脱はって。 先生あいつどうしましたって、お昨日辞めちゃったよってえって
辞めちゃうんだな。
あんなにマンボコウズカの話してたのに、なんだったらなんだったら学校来て3時間ぐらいマンボコウズカの話してたのにもうやるぞって言ってやってねえじゃねえかっていう。まあだからやめたんだろうなって感じだけどね、うん、
いや
そんな感じの人とかいましたよ。うん、他にもなんか OL 辞めてあの美大行きたいから美大や美術学校来ましたとかさ、
はいはい、
そんな人もいたな。
でもいたね、26歳ぐらいの人いたな。
いたいたいた、うん、
うん、
そうな、もう25、6の人、もう長老みたいな人ね、いてさ、はいはい、その人がさ、ね、廊下とかでさ、あの、石膏像とか、ちょっと遠目でチェックしたりとかするんだけどさ、ふーちゃんの石膏像見てさ、いや、わ、ふーちゃん上手くなったねとか言われるとすげえ嬉しかったの。上手い人に上手いって言われるとすげえ嬉しかったな。
ああ予備軍は何、1年以上行ってた。
な、あの、だ2年だよね。高3と、一郎で。
うん、
まあ、一郎はもう毎日行ってて、
はいはい、
高3はだから、その、春季、夏季、冬季って感じかな。
ああ。平日は？
平日はだから、美術部で書いてた。
ああ、なるほどね。
うん。だから、それは無理だよ。美術予備校は、船橋美術学院ってとこ行ってたんだけど、
ああ
学校終わってから船日行って絵描くとかできないからね。片道だけでも1時間半くらいかかるから。
ああ無理だね。
無理無理無理。まあ、そうなると、その、現役で合格しようと思ったら、本当高1からだよね。
そうじゃないやっぱり。
高1から美術予備校行って、うん、で、まあ、ふーちゃんがね、指南する現役合格術ですけど、
うん、
高1から、夏季講習、夏季春季、夏季春季、夏季春季、
うん、
夏季春季冬季か。うんで、3回行って、で、うん、放課後も石膏像やって、みたいなことやれば、
うん、
プラス学力とかで、玉美か、むさび行けるって感じじゃないかな。
そうだね。
うん。そんぐらいすれば、
うん、
完璧って感じじゃない？うん。
あ。
ね。うん。それ、それでね、ちょっと筋が良ければ芸大も行けちゃうかもしれない。現役で。
現役
で？うん。でもそれも、美術予備校行って、それなりの先生に当たんないと無理かな。
先生、あるよね。
お前すごい先生の、その、何、うん、あの、恨み事が、でかいんだけど、でも、そんな状態で入ってくる人を見てらんないっていうのもあると思うよ。
うるせえな、金は払ってんだよ。こっちだって時間ねえしな。
それは無理だって話じゃないですか。高校3年からじゃ。
まあね。
ね。
だから、希望校は絞りましたよ、当然。
はい、当然。
なんすよ、そんなの。
そうです。そうですよね。
でもあれですよね、高校、大学進学して、その時に知られた人と社会人になってからも関わりがあったりとかって可能性あるから、
うん、
自分がもしこの大学に行っていたらみたいなことを考えると、だいぶその先行き変わるよな。
まあね。
大阪芸大行ってたらあいつと同級生かみたいなのが、後々分かってくるわけじゃん。
はいはいはい。
玉美だったらあの人かみたいなさ。
うん。
ね。
ほんとね。まあ、それこそさ、俺、 まあカプコン行ってなかったらこのラジオやってませんからね。
まあそうですね。
ね、俺がふーちゃんが AM2 行ってたらアマプロという形ではなかったでしょうね。
ないね。
ねえ、
すぐ終わってたな。すぐ解散。
すぐ解散。
もしくは俺と白石さんだけで月1ぐらいのペースでやってたかもしれないね。
かもしんないね。うん。
あ、でもあれだよね、たまびとかだとこの我々の業界は、あ、元たまびの人だとかは会うかもしれないけど、俺の大学の人は一人も会わないね。
あ、そう。
うん、見たことない。
そっか。
セテカンとかだったら いたりしないの？
どうだろうな、わかんない。あん、いや、だからいたかな、いるのかもしれないけど、あんまりそういうのチェックしてないな。
あ、
まあ写真が強い大学なんで、写真学科の友達もいたんですけど、そっちでいい、なんか著名な方とかいるかもしれないね。はい、じゃあ次行きましょうか。
はい
はい。ふーちゃん、まこちゃん絵日記安い、リスナーはぜひって、なんかまこちゃん絵日記がなんかセールやってたんで書いたんです
ね。
はい、木村優さん、アマゾンプロダクツに空目した。アマツマガ、ガツチって書いてますね。アマツマガツチ。何これ、なんか、アマツマ、あー、モンハンか。
なんだ、モンハンかよ。
モンハンでした、はい。そう、ああやってるよモンハン、うん、
やってるって言ってたね。
うん、やってるっていうかね、あの過去のふーちゃんからは信じられないんだけどね、まだ下級やってますね、あのちまちま全然慣れなくて。
え、あんなにもう超ベテラン長時間プレイヤーだったのに。
だって、まあね、能動的にまず やってないから。
あ、
うん、今はほら、あの、アーセナルベースがメインで私やってますし
ね。アーケードもな。
アーケードですからね。あとはね、ちょっと、あの、今回の、その、ライズがさ、ちょっと、
うん、
その、いろいろできるわけよ。その、
へ、
いろいろできるっていうかさ、その高低差とかさ、それこそ俺がやってた頃ってさ、なんか、エリア移動でローディングするモンハンですから、ああこんなに広くていいなあみたいな、ロード時間ないとお菓子食べれないとかさ、そういう感じでやってるからさ。なんかね、うん、でもまあ奥さんがハマってるからね、あの、追ってかないとと思って割とやってますよ。面白いけどちょっとね、
あの、うん、
なかなか難しいね。なんだかんだでほら、たるいゲームですから。パーティープレイは面白いけど。
まあ、頑張って。
はい。わかりました。お手上げ侍ちゃん。マッチング柱の戦いは、苛烈なんだなって書いてますね。なんかそういう話したんですね。はい。
もう、辛いよ。本当に。
どうなの最近のマッチングは。
ね、最近いいねが来て。
うん。
ね、オリガさんからだった。オリガさん。
はい。
っていう人で、はい、ウクライナから1年前に引っ越してきました。
ああ、そうですか。ウクライナ。大変で。
キーウから来ましたっていう。
わお。マジモンの人かな。
マジモンだって、まだちょっとしかやり取りしてないけど。あとは Facebook の方で、自分の投稿どこで見るんだ。なんか いつものあの、いつもの、まあ、ロマンス詐欺の人の新ネタがやってきて、
おう、
こんにちは、私の親愛なる友人、はじめまして、私はあなたのプロフィール写真が好きです、いかがお過ごしでしょうか、でもあなたは私をローズと呼んでもいい、それが私のもしよかったら あなたと友達になりたいです、
はい、
よろしければ友達人生をお願いします。私たちが話し自分自身をよりよく知ることができますように。お時間をありがとうございました。ハートハートハートハートハートハートっていうローズちゃんからねメッセージが、メッセージっていうかあのコメントがあったんだけど、
お
ローズちゃんのファーストネームがね、あのちょっと勉強不足なのかね、あのアフリカ人じゃこういうロマンス的の、
はいはい、
ね、中の人って、
うん、
ね安蔵ローズだよね。
どういうこと？安蔵？
安蔵っていう名前になってて、
うん、
おめえもうちょっとなんか他になかったのかよっ
ていう。なるほど。
もっとブリジットローズとかさ、なんかあるじゃん、
はい、
それっぽい、ね、多分アメリカ人かな設定は、
うん、
ワシントン DC 在住、横浜市出身、離婚っていうステータスの人で、
うん、
安蔵さんはあるんだよね。
安蔵
で、あのシュッとしたなんかインテリ美女なんだけど、
うん、
名前が安蔵だからちょっと もっと勉強してよって。
はい、
安蔵ローズで検索すると Facebook のアカウントが2つ出てきて、うん、そのうちの人にはもう思いっきりアフリカっぽい単語が入ってたりするから、
うん、
いつものかなって思ったんだけどですね。ちょっとあれか、まあ、久しぶりにね、アフガンの軍曹以来ですから、ちょっとコンタクト取ってみましょうか安蔵にも。
もうマッチング柱が過酷すぎてね、あのもうそういうのと遊ぶしかなくなってしまったのでしたって感じだけど、
もういいんだいいんだよ
って感じ。もういいんだよ。はい、あいあきさん、マッチング相手の前で踊るのなら、はい、ふーちゃんと日野さんに偶然を装い出てきてもらってフラッシュモブ的な騒ぎを起こしてみてはいかがでしょうか。高確率で逃げられてブロックされそうですが嫌です、私が。
でもね、あやきさん安心してください。偶然を装ってフラッシュモブの時は騒ぎを起こさなくてもブロックはされるんですよ。
はい。
手一杯普通にしたのに、
ええ、
ブロックはされ
、そっか、
大丈夫です。
はい、アポロさん、令和4年11月27日ポッドキャスト聞きだより過去1ということで、アマプロ681回聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ひろしさん、ダブル X、ヤッピー聞きます。はい。聞いてください。そして、りゅうさん、ね、元奥さんが、声が高くて振られても平気な鮫島さん強いって書いてある。そんなこともありましたね。お前が、なんか声が高くて嫌い、いや、ちょっと私は無理って言われた件だよな。
神保町で飲んだ女の人ね。
はい。
うん、電気会社にお勤めの、
ええ、
でなんかちょっとプチ整形していつも目から血が出てきてしまって困るって話。
いやだよそんな人、いつも目から血が出てくる。そういうさ、なんか藤子不条 A の不気味短編集あったよ、なんか顔がパリパリ割れて目から血が出る女。
いやー、あの女の人、あ、違った、それじゃないわ、
違うの、
声かけて振られた方は渋谷だ、
そっか、
渋谷のイラストレーターだよね。
うん、
そうそうそう、うん、いや、どの人もみんな綺麗でしたよ、
そっか、すごい。
はい、
そうね、はい、次行きましょう。DX93 ゲーム業界のこと何もわからないけど、この女性は筆川さんだと思いながら見てたって書いてますね。
あ、俺これ見たよ。
あ、そう。朝から晩まで完全密着。ゲームイラストレーター、スクエアエニックスの社員の一日。これか。
この人の、
うん。
上になんか天板があるじゃん。
うん。
これすごいよね。 一時期さ、ゲーム開発のさ、
うん、
エリック人のさ、場所にはさ、イケアで買ってきた葉っぱがよくあったじゃん。
はい。
あれを超えた商品じゃない？今度、ぶら下げ型の、あの、ね、映り込み、蛍光灯の映り込みをなくす装置だよね、これはね。
はいはいはいはいはい。
これ初めて見た。かっこいいよね。葉っぱよりいいよ、これ。
うん。ああ、これね。はいはいはい。ああ、かっこいいね。
パオルフロム東京っていうチャンネルですね。
うん。
チャンネル登録者数312人。すごいしっかり取材してるんだよね、この人。
なんで、あの、この髪の長い、こう、ノースリーブの女の人をフーちゃんだと思って見たんだ。
え、イラストレーターだからじゃないの？ゲーム界の。
はあ。
でも、あれだね、スクエニの開発現場見れるのは結構貴重だよね。
そうだね。
ゲーム会社ってなかなか見れないじゃん。
うん。
社員食堂とかちゃんとしっかりしてるよね。
いいね。板タブ、あ、液タブでかくていいな。
今でかいんだよな。
うん。もうふーちゃんもう板タブ歴が長すぎてさ、もう板タブでのテクニックじゃないと、
うん、
あの液タブで、その液タブで書くよりも板タブで書く方が早い状態になってるんで。
なるほど。
もうね、何キーボードのさ、そのショートカットテクが使えないとさ、
うん、
もう早く書けないんだよね。だから、液晶がもう全然、なんか、あれでさ、もう、俺は本当に歪んでしまったなって感じだけど。
液タブは憧れだったのにね、昔は。
昔ね。はい。私ではありません。ということで。ヒロシ。
この人は、いろんな日本人のお仕事してる人の一日を密着してて、
うん。
芸人のアーティスト以外だと、バンナムのスタジオも密着してる回があったよ。
面白いね。
うん。それ以外だと、佐川急便とか、漫画家あるよ。
おお。よし。じゃあ次行きましょう。
はい、
ヒロシ WX さん。2番煎じも2番だけど、なんか、
に
じジャーニーにご招待いただけたので、ふーちゃんと鮫島さんという雑ワードで書いてもらいました。
どっちが鮫島なの？
どっちかなぁ。なんか、ライトノベル風の、こう、なんか、
ね、ギャルが二人映
ってギャルが二人で、かっこいいっすね。
いや、マジで、ほんと AI、うまいな、絵がな。
うまいな、絵がな。
AI で、ちょっといろいろやってみたくなってくるよな。
そっか。なるほど。ありがとうございます。どっちがどっちやらですけども。
ね、
はい。山々さん、VR 知恵の話、くだらなすぎて大爆笑、ありがとうございます。VR ゴーグルセックスみたいな話ですよね。
ああ、はいはいはい。
あの、ナンフレ遅延で、あの、うん、出てってるのに入ってるみたいな、あの、感覚があるみたいな、そういう、そういう話をしたような気がします。
だね、くだらない、
はい、くだらない、チンチンが出てるのに入ってる遅延が起きてるなんつってはい、あいやきさん、いいっす、女の子がアップでまばたきしてるとか覚えてる、できるからやりたがる的なことを言われたのも覚えている、いいっすね、
リリログラムか、
はい、羨ましいという話をしましたね、
嬉しいな、
壁
持ってるやつはいいなと思うよね、
はい、木村優さん、北方健三クイズ面白かった、って面白かったですね
またやりたいです
ね、はい、ひろし WX さん、アマプロ682回、白石さんゲスト回、白石さんの笑いの安定感、聞き手として有能なので毎回1万円払って出てもらってほしい、税別か税込みかないないで相談していただいて、そんな金はないです
金は
ね、はい。
いやでも白石さん久しぶりにね会えてよかったですよね。
よかったね。お、全然変わってない。変わってなかったね。お、
変わったら社会的地位だけだよ。
リアルな話するとそうでしたね。偉くなってました。何も変わってないのは僕たちの方じゃないかみたいな。
あとフラフラと本当にフラフラとやってたのに、
ええ、
着実にキャリアを積み上げてですね、
ええ、
ゲーム業界の重鎮になろうなるっていうね、
はい、
感じですよね。あのまんま行くと
そうです ね、ええ、
ね、
そう変わってないのは僕たちの方でしたという。はい、アポロさん、平成、令和4年12月13日、ポッドキャスト聞きだより、マプロ682回、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。リュウさん、アマプロで越田哲弘先生の新作について語ってほしい。巨匠が現在の流れを把握して、オタクに受けるキャラを作り上げているのがすごすぎますね。あの、どっち断平の続編ですね。断子ちゃんの。ダンコちゃんとチンコちゃんの。あと、ムチムチ女の、やりたい放題ですね。すげえね。いや、あの、さすがにね、どっち断平は世代じゃないんで読んでないんですけど。
いや、世代だろ。
え、そう？
俺めっちゃ連載から読んでたよ。
そっか。
うん。だって、89年11月から95年までだから。
そっか。ああ、まあ読んでる人は読んでるのかな。俺は読んでなかった。
そうだな。
うん。
小6とかだからコロコロ卒業してるよな。
かな。
俺はその頃アメリカにいて、
うん、
コロコロ月刊誌だけあの変えたんだよ。
うん。
でコロコロだったんだよね。
そっか。もしどっち断平列アンドゴーだっけ。どっちだ。
断片の後にレッツアンドゴーじゃない。
どっち断片。89年からか。89年から95年か。あ、
読んでなくはないぐらいか。アニメ化もしたよね。
そうだね。まあ、12だよな、俺が。ちょっと読んでないかもな。うん。って感じ。多分ね、この頃、コロコロは読んでたけど、甘いぞ団子のために読んでた気がするかな。
あの頃はまだやってたもんね。
そう。俺の卒業とともに、小学生編が終わるので、
うん。
それで読んで、買ってたんだよ。だから他は読んでなかったかもしれない。
読めよ、リトルコップとかある。
リトルコップ懐かしい。小林何のりさんのやつだよな。あの人絵うまかったな。
うまかったよね。
うん、
うん、
そうそうそうそう。まあ何しろこの人もヒットメーカーだからね。どっち断平とレッツ&ゴー
どっちもだもん。多いよね。
そうだね。
しかもあれだよね、レッツ&ゴーはもうあれでしょ、4クローの後だもんね。
そうだね、
ダッシュクローの後
ってい
うの
は、ね、はい、第2次、ミニ四駆ブームの牽引ですからね。だからあの発言力が高いよね。そのああいうこう無茶をやってもこう、
うん、
許されるこう実績とファンがいるという、そういう感じじゃないですかね。
そうだね。
うん、
ウルカウルミニ四駆だよね、確か。
はい。
ダンドゴーは。
どっち
だ。俺さ、あれ不思議だったのがさ、あんなにミニオンファイターが軽量化軽量化っつってさ、ね、ボディを削りまくってたのに、フルカウルっつってボディのさ、ね、増やすって、ね、何って。
言ってることが。ただ、ミニオンファイターの、軽量化はよく失敗してたんで。
軽量化しすぎてバラバラ
になる。バラバラになってましたからね。はい、
うん。ドリルで削りまくってたじゃん、あの人。
そうですよ。
いよね、先生。
はい。
まあ、団子もすごいけどね。
ね。はい。
免停、ムー先生どうしてるかな。
ああ、どうだろうな。あ、最近なんか個展やってて、
うん、
行きたかったんだけどな、行けなかったんだよな。
マジか。
残念。ご挨拶したかったんですけど。
え、都内で？
あ、やってたよ。
ええー。
うん。はい。じゃあ次行きましょう。
うん、
山山さん。デッサン会。時間15時から22時。小学生3000円で飲み放題&ポーズつけ放題。高いんだか安いんだか正常な判断ができないぐらいのカオス。これ何ですかね。
安いよね。
安いんだね。
ハチドリアミタさんっていう人がモデルで、
うん、
この人のシャンソン歌手なんだよね。
うん。
うん、で、この人の20分ワンコインデッサン会っていうのは、
ちょっとモチーフの個性が強すぎて、正確に形が取りづらいとか、ありますよね。ちょっと、この、美術系の観点から言うと。
で、モデルさんの、スタイルは良くて、
うん、
あの人、なんだっけ、ファミ通で表紙書いてた人いるじゃん。松本さんじゃない方、松下先生じゃない方の。
はい。
あの人もこのデッサンの絵を上げてたよ、
フェイスブックで。あ、
そう。うん。
前田さんだ。
前田先生。うん、ええ、そうそうそう。今度行ってみようかな。
はい。
ハチドリアミタは、前の会社にいたときに、秋葉原橋から新宿まで歩いていく途中にシャンソンのライブハウスがあって、
うん、
そこの交番表がこう店頭に置いてあるんだけど、そこに写真とか、あと Google マップとかでそこの店検索すると、この人のおかしな写真がばっかりいっぱい載ってて、
うん、
いつに行きたいなと思ってから、もうそろそろ10年経つんだけど、
はい、
ただこの人ちょっと格好が過激じゃん、
はい、
それゆえに Google マップから写真全部削除されたんだって。
あ、そうなんだ。
ちょっと見に行こう、今年中に行こう。
そうだね。本当に行けるもん行った方がいいですよ、本当にね。
ね、多分そうだよな。三輪明宏のコンサート結局行かなかったな。
そういうものがさ、
うん、
いっぱいあるんですよ、本当に。行っときゃよかったなみたいな。
そうだよ、
うん、
北島三郎だって行けて本当よかったよ、
うん、
俺はサビちゃんに行ったんだって思える。
羨ましいよね、マジ
で、うん、1回目はね、震災でお流れになったけど、その4年後に行ってるからね。
こま劇で見たんだっけ。
結局はね、大阪で見たの、大阪公演。
あ、そっか、あ、それが流れたのか、こま劇のやつが。
こま劇は地震で流れちゃって、
311だよ、そうだ。
そう、311で。
ね。
そうなんですよ。ね、行っとくべきだよね、そういうのはね。
ほんとね。あ、例えばさ、なんだか、
うん、
高橋真理子ラストコンサートみたいなやつさ、
うん、
なんかラストツアーらしいんですよ、
うんうん、
高橋真理子好きなんだけど、別にその CD で聞いてたりとか配信で聞いてたりするだけだからさ、
うん、
なんか行くのもおこがましいっていうか、そのなんかずっと追ってるおばさんとかの中でさ、
うんうん、
俺が初で来ましたっつって何もこう何縁も何もないじゃない。
うん。
だからなぁと思う。でも、最後だってんだったら行ってみたいなとか思うけど、まあ行かないとか。そんなばっかりだよな。
イージーリスニングでポール・モーリアっていう人いるじゃん。
はい、ポール・モーリア。
ポール・モーリア、日本さよならコンサートってポール・モーリア引退っていうので、
うん。
NHK ホールまで結構、大学生の時に、こう友達との約束とかをちょっとすまんって言って断って、見に行ったことあるよ。
おお、
うん、
もうポール・モーリアの生コンサート行ったんだ、すげえ。
そう、もうポール・モーリアともこれで会えないのかってまで1回しか会ったことないんだけど。 まあ貧しい学生だからな、みんなお花とか持ってって最後握手しに行くんだけど、俺手ぶらで行ったからね。
うん、
ね、俺手ぶらなんだ、でも握手してって。
うん、小学校、小学校の BGM でおなじみだな。あの、そうそうそう、ポール・モーリアっていうのはね。
デジタとかね。
うん。
インストの有名曲がたくさんある人。で、2年後にしっかり戻ってきた。
戻ってきたよって。
うん。やっぱりあります。
うん。いいことだよ。うん。
うん、おかえり、ポール・モーリア。
でも、しょうがないよ。その、よくさ、揶揄するじゃん。なんか宮崎が何回引退宣言してんだとかさ。
うん。
あの、もう限界だと思ったから辞めるって言っただけで。
うん。
まだ作れるからまた作るだけでさ。ポール・モリアも、あ、もう体調結構いけるなって思ったらさ、びっくるよ、そりゃ。
だ。
うん。
そうだよな。
それをさ、なんかこう、引退詐欺とか言われちゃうと困るじゃん。
うん、
本当に最後だと思ったんだもんっていう。
引退って聞いて、こう、集客がいつもより伸びちゃうからね。
そうそうそうそうそう。でも、来てくれないと困るじゃん。最後だと思うけど、
うん、
さ、やるかもしんないけど、それは言わないで、あの、やっとこう、あ、やっぱ無理でした。最後じゃなかったです。あれが最後でしたって言われるとさ、最後だったら言ってよって言うじゃん。じゃあやっぱ最後ですって言っといた方がいいんだよ。もうその70、80とかなったら、
うん、
うん、
そうだね。
ね。
そろそろ俺も清水ミチコと佐田正史をもう一回行きたい。
ああ、
清水ミチコいつも迷ってんだよ。正月2日なんだよ、うん、あれは。
正月2日か。
正月2日結構家族の用事とかあるからいつも行けないんだよ、武道館にある。でも、まあ、正月も武道館じゃないやつ以外でも行ってもいいしなと思って。
みっちゃんもいつやってんだよって話。正月に用がない人が私のお客さんみたいなことなのっていう。
そうね、さだまさしも長らく行ってないから、
うん、
久しぶりに20年ぶりぐらいになるな、さだまさし。
そっか。
行ったら。行きたいな。
そういうのも行っといた方がいいんだろうね。
ね。そういうのあんじゃん、筆川も。
ああ、まあ、他にあるかな。
高橋真理子以外で。
だそういうことがあるから、
うん、
行っといた方がいいんだろうなと思う。一回でも実績作っとけばさ。最後だからまた来ましたみたいな言えるじゃん。最後だけ、最後だけど、一回も来てないから来ましたっていうのはさ、ただのミーハーな人だから。
そうだよね。
はい。っていうとこっすかね。じゃ次。12月29日、エンマコオロギツバイさん。11月、尻の軽い男を車に連れ込んで二人がかりで濃厚接触。12月、昔の男を車に連れ込んで二人がかりで濃厚接触。最近のアマプラ乱れている。
11月は燃えたよね。
ぶっちゃけ11月の回で前半、日野くんがさらにほとんど喋っていないのは運転席の下に潜り、鮫島さんに奉仕していたからだと思っています。何を言ってるんだこいつは。
別に。
まあね、本当に40とかでさ、友達と2人で遊びに行くとか3人で遊びに行くとかさ、誤解されるのかなとか思うね。
ブロックバックしてんじゃないの、ね、
ブロックバック的なさ、そうそうそうそうそうそう。ヒースレジャーなのかなんつって。物陰に隠れて、ものすごい濃厚な中なのかなんつって。ねえ、いや、やりづらいね。 なんかさ、あ、そうそうそうそう。あ
の、うん。
なんだっけ。カイジ。カイジのさ、24億逃亡編っていうのをさ、
うん。
今、ちびちび読んでるんだけどさ。
うん。
あの、なんだっけ。会長の息子のカズヤと、なんかよくわかんない、デスマッチやって、24億を、せしめたカイジとチャンとマリオっていう外国人。
うん、
3人で逃げると。帝愛の魔の手から。
うん。
が、それが24億逃亡編なんだけどさ。
うん。
あの、これがね、あの、その、逃亡先で、こう、友達になったね。あの、40代の、あの、何キャンプおじさんと、友達になるんだよ。40代独身のキャンプが趣味のおじさんと、その、え、何なんかね、あ、なんか、あ、そんなやつ知ってるな、みたいな感じの。ただ、そのおじさんたちは、何独身で、結婚経験もなし、みたいな。で、その、こう、二人ともね、その、なんていうかな、その、幼いと。
うん。
うん、完全な子供部屋おじさんだっていう、こう、カイジの評価がね、話してると、その、うん、結婚したいなぁ、したいけど、もう、年だしなぁ、お互い45になるまでには結婚しようって言ってるんだけどな、いい人がいなくてな、なんつって言いながら週3でキャンプやってたりするわけよ。できるわけねえだろっていう。そう。それで、そのダメ人間カイジに説教されるっていうね。
ダメ人間カイジ。
そう、カイジに説教されるぐらいのダメを、おじさんが出てくるんだけど、これがすごい可愛くてね。うん、例えば、ね、あんたたち結婚したいって言ってるけど、結婚したらキャンプ、どんぐらいできると思ってるんですかって言ったら、それは、カイジ君、僕たちもわきまえてるよ。
うん。
ね、月一でしょなんて言って。それぐらいはいいでしょなんて。バカ野郎って。年一だよって、うん。
だろうね。
そんなって。
キャンプが趣味の女の人とかじゃなきゃダメだろうな。
そう、うん。すごいね、ああ、なるほどね。幼いおじさんの描写がすごいリアルで、現実にこういう人がいるんだろうなっていう感じがひしひしと。こう感じられてよかったですね。
はい。本当ね。
あの、そこで描かれるさ、と、キャンプの、その、描写がリアリティがあってさ、
うん、
もう、キャンプ上級者だけど、その、カイジの思うようなキャンプをしてないのよ。その、食べ物も、その、全然凝ってなくて、
うん、
その、何お湯で沸かして、なんか、こう、温めて食べるとか、その、
あ、はいはいはい、
わざわざ、こう、切ったものを持ってきて、こう、炒めたりとか、カレーとか作ってないわけよ。
うん。
うん。あの、食べ物は、比較的、こう、レトルトな感じで済ませているわけ。
うん。
あ、そういうの凝らないんですね。って、ああ、まあ、ここはもう凝らない。あの、そこはもう飽きてるんだ、うん、僕たちはって。キャンプカーと、あとまあ食べ物はまあ、ここの出来合いのものにしといて、何机持ってきて、これあればもう十分だよ、なんつって。でも焚き火はするけどね。焚き火は絶対やるって。焚き火はこう、人間を原始に変える。帰らせるからね。これは絶対必要だよ。すごいこだわりがあってね。誰かモデルがいるんだろうなって感じの。
うん。
すごいおすすめですよ。これ、あの、
なんてやつだっけ？カイジの何編？
24億逃亡編っていう。
ああ、一番新しいシリーズ？
一番新しいシリーズで、あの、 カイジってさ、なんかこう、うん、相手のこうその何ギャンブルに乗り込んで、うん、その生きるか死ぬかをそのくぐり抜けるみたいな話じゃない、
うんうんうん、
だけどこの24逃亡編は初めて帝愛がこう守り手というかさ、うん、その追う側になってるから、
うん、
あなるほど、こういうこうギャンブルとかこう相手をはめようとするやつって守り弱いんだなっていう、うん、そうそうそうそう逃げるやつ全然追えてないっていうのはすごい面白いんですよ。だから緩、うん、くて面白いですよ。
いいねいいねいいね。
そうそうそうそう、ちょっと思い出したんで。はい、こんなとこかな。はい、こんな感じでどうでしょうか。
あれ、M ホールさん29日に連投してますよ。
29日。ああ、まあ、また今度でいいじゃないですかね。
また今度します。
はい。っていうのもね、ちょっと電池が少なくなっちゃって。
あ、そう。
うん、充電しとけよって話なんですけど。まあ、時間もよろしいようなんで。はい。
そうですね。はい。Amazon プロダクツ遊びのラジオでは、Twitter で、ハッシュタグアマプロ、ひらがなでアマプロです。で、ツイートしていただけると番組で取り上げて、お話しいたします。ぜひ、ツイッターでハッシュタグアマプロでいろいろ投稿してください。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ終わりますか。
はい、
サメ島でした。
デカでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。